恋愛婚活スタイリストのジュリです。私は本気で恋活、婚活をしている男性の方に女性にモテるコミュニケーションの方法を女性目線で伝授し、年間1万人の男性の彼女作り、婚活のサポートをさせていただいています。ポッドキャスト恋愛婚活スタイリストジュリの野獣でも美女を捕まえるテクニック、女性の本音教えますは、私恋愛婚活スタイリストジュリが累計1万人以上の女性と接して分かった普段は聞くことができない女性の本音を交え、本気の彼女を作るためのテクニックをこっそり公開するという番組です。あなたに素敵な彼女ができるよう、より効果的な生の声をお伝えさせていただきますので、楽しみにしていてください。本編に行く前に番組からお知らせがあります。この番組を購読いただいていた方に限定公開の結婚につながる本気の彼女ができる5ステップ講座をプレゼントさせていただいています。番組の一番最初のボタンをクリックすると簡単にプレゼントが受け取れるようになっていますので、ぜひご覧いただければと思います。質問も受け付けていますので、どしどし送ってくださいね。それでは本編のスタートです。こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日はですね、現在都内で11社、8店舗の会社を経営しているからくり社長さんにちょっとねお話を伺ってみたくて、今日はねゲストをお迎えさせていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、でツイッターとかもねされてらっしゃるんですよね。
はい、
はい、フォロワーが何人？
今まだ3000人ぐらいです。
3000人すごいですよね、
はい、解説してまだ1ヶ月半ぐらいなので。
あ、はい、私ね結構講座の中とかでも男性目線はダメですっていう風にねお伝えを、はい、実はこの間からくり社長さんもね私の講座にひっそりと来ていただいてたんですよね。
そうですね、
はい、でからくり社長さん の, お話を聞いてね、こう男性目線基本的にはなしって私は思ってるんですけれども、あ、共感できるなって思うことがすごいねあったので、ちょっと今日はお話を伺ってみたいと思います、
はい、
でテーマがですね、絶対に振られない方法ということでねお話を聞いていきたいと思うんですけれども、からくり社長さんはこう今結婚して子供が、
はい、5歳になりますね。
あ、5歳で、はい、以前恋愛のコンサルもされてらっしゃったという。
そうですね、起業した一番最初の時の、まあ、9年ぐらい前ですかね。
9年ぐらい前、
はいはい、
その時にお伝えしていたことがその絶対に振られない方法っていうので、私はすごくねいいなと思ったんですけれども、主にどんな感じのことをお伝えしてたんですか？
そうですね、僕もともとナンパとかが一切できなくてですね、うん、未だに人生で一回もしたことがなくて。
あ、そうなんですね。
ないです。なので一晩限りとかもないんですよ、
うん、
逆にみんなすごいなと思ってまして、うんうん、ただまあその分、まあ、出会った人と必ずうまくいったりとか、だから僕が教えてたのは好きになった人を必ず口説く方法と、うん、付き合った上で必ず振られない方法の2つだったんですよ。
好きになった人を
必ず口説く方法、
ね、必ず口説く方法もすごいいいですね、はい、気になっちゃいますね、
はい、その2つを教えてたんですけど、
はい、
でも結局は一番大事なことは相手目線ですね、うん、
相手目線、
はい、だからみんな結局独りよがりな人が多いんですよ、
うんうん、
例えばどんなことでもそうなんですけど、自分が喜ぶと思うからやる、
うん、
自分がいいと思うからやる、
うん、
これは夜の営みも一緒で、うん、自分が楽しむためにやるんではなくて、うん、全部主体を相手に変えるんですね、
うんうん、
相手がこう思ったら喜ぶんじゃないか、もしかしたら相手がこう思ってるんじゃないかっていう主体を相手にすることによって振られる確率は格段に減りますね。
やっぱ女性目線に立って物事を考えないからうまくいかないんですよってことですよね。
まあそれも含めて男性目線でもいいんですけど、
うんうんうん、
これは友達関係でも何でもそうだと思うんですけど、うん、相手が喜ぶことを考えるのが大前提ってとこですね、
うんはい、そうですね、なかなか結構自分目線で見ちゃってる人が本当に多いと思うんですよね。
そうです、だからプレゼントをあげたことで喜んでるんじゃなくて、うん、例えば100万円のものをあげても、うん、相手が欲しくないものをあげたら、うん、それって1円の価値もないので、
うん、
ただ100円のものをあげても、うん、相手が喜ぶものをあげれば、うん、そこに十分価値が出てくるので、
うん
はい、あとはやっぱり時間をちゃんとかけるとこですかね。
時間をかける、
はい、結局みんな高いもの買えばいいやとか美味しいとこ連れていけばいいやと思ってるんですけど、
うん、
女性ってそれよりも自分のことを考えて一生懸命考えてくれたからここを選んだんだとか、あとはよくあるのが細かいことを聞いとくことが大事ですね。
細かいこと、例えばどういうことを聞いて、
ふとした時に私じゃあすごいアグー豚を食べてみたいとか、
うん、
なんかあのこういうあのパスタを食べてみたいとかっていうのをさらっと言った時のことほど聞いて実行すると喜びが2倍ぐらいになるんですね、
う
ん
うん、そうですね。女性ってやっぱりそんなさらっと言った言葉なのに覚えててくれたんだって思ったりするんですよね、
はい、あとは極力それを早く行動する方がいいですね。
早く
だから例えば今日聞いてたら明日予約取ったよっていうのは極端な話ですけど、できる限り早く行動した方がよりそれができる人が少ないから、
うんうんうん、
決断できる人ってやっぱ少ないじゃないですか、うん、何事も決断大事だと思うんですけど、うん、素早く決断できるっていうのは、うん、その振られない方法の一つだと思いますね。
そうですよね、はい、確かにこう私結構こう何が好きって聞いた方がいいですよってお伝えしてるんですけど、はい、それよりも会話の中から私何々が好きなんだよねってさらっと言った言葉を覚えておいてくれる方が女性からしたらすごい嬉しいですよね。
そうですね、
うんうんうん、はい、それはねなんかすごい新しいというか、きっとね皆さんもねなかなかこうできないとか、はい、そんなの知らなかったって思う方が多いと思うので、ぜひねあの頭に入れといてもらいたいと思うんですけれども、他に何か振られないために注意することってありますか？
まあ日々のサプライズは結構考えますね。
日々のサプライズ、
はい、だからそんなに大きなことをやる必要はないんですよ。例えば、うん、あの花屋さんで売ってる500円の花束でもいいし、うん、なんかほんとちょっとしたものでいいんですけど、うん、気にかけてるよってことを常にアプローチし続けることですね、
うん、気にかけて他に、はい、あの花束を買ってったりとか、あと
別にデザート1個でもいいんですよ、
うんうんうんうん、
あの例えばシュークリーム1個でもいいんですけど、うん、あの自分のそのまあ彼女だとか、うん、その好きな子だとかっていうことをちゃんとその考えてるよっていうアピールですね、う
ん、はい、確かに考えてるアピールって、そんな例えばじゃあ100円のプリンだったとしても、はい、なかなかできる人いないんですよね。
そうなんです、少ないんです、
うん、
昔僕あのハーゲンダッツ理論っていうのを作ってて。
何ですかハーゲンダッツ理論？
あのこれ恋愛の時に作ってたんですけど、はい、ハーゲンダッツ嫌いな人って、うん、あまり女性で聞いたことなくないですか？
ないですね、大体好きですね。
そうです、でも250円で買えるわけですよ、
うん、
コンビニで、
うん、
それで意外と喜びがやっぱ自分では高くて買わない方って多いじゃないですか、
うん、そうなんですよ。250円のアイスがちょっと自分にはすごいご褒美になっちゃうんですよね。
そうです、な
んでか、うん、
ただそれを買っていくだけでタバコ1個もしないので、
うん、
それを買っていくだけで普通の人よりも喜びが何倍もできるので、高いからいいんじゃなくて、うん、そのハーゲンダッツで、あとはその好きな味とかもさらっと聞いとくと、
うんうんうん、
コンビニ行った時に、うん、あ美味しそうだねとかでもいいので、うん、聞いて調査しとくと、うん、なんでわかったのっていうところですごく喜ばれたりはしますね。
やっぱりこう言葉会話の中で女性が何を言ってるのかってちゃんと聞いてて、それをもうキャッチして覚えておくっていうのはすごい大事ですよね。
そうですね、うん、やっぱそこも素直さがすごく大事なので、
うんうん、
あの湾曲して聞くんじゃなくて、うん、もう結構ダイレクトに受け取っていいんじゃないかなとは思いますね。
たまに男性でハーゲンダッツで、私がじゃあチョコクッキークリームでしたっけ、
はい、
が好きって言ったら、はい、わざわざ違うの買う人とかいますよね。
あ、います、います。あの新色が出てたから、新しい味が出てたからこれ買いましたとか
あれは逆に男性心理としては何なんですか？
あのそれがさっき一番最初に言った自分主体なんですよ、
うん、
俺がいいと思うからこれ喜ぶでしょみたいな、
うんうんうん、
でも、ま、世の中そんなうまくいくもんじゃなくてあのやっぱり相手主体で考えると好きなものが一番なので、
うん、そうですよね、はい、新商品でも例えばレーズンなんとかアイスだったとしたら、はい、そのレーズンがもうそもそも嫌いだったら新商品でも嬉しくないですもんね。
そうです、だから常に例えば彼女の家とかに行って、うん、家に常に置いてある味とか、
うん、
置いてあるもの、冷蔵庫開けて入ってる、例えばヨーグルトだったらいちご味が好きとか、
うん、
それも間違いないんで、
うん、
それをやっとくと、うん、あのすごく反応が良かったりはしますね、
うん、はい、おもてなしの気持ちがないと相手目線に立てないっていうか、そうか、何を喜ぶのかなって思ってもらおうっていう気持ちを常に持ってないとそれってできないことですよね。
そうですね、僕がよく言うのは、うん、それぐらい考えたくないと思うんだったら、うん、その女性と付き合うのやめなさいって言ってます。
確かに
考えられるぐらい自分が好きになる女性を一生懸命、
うん、
口説いたりとか、一生懸命一緒にいた方がお互いにとってプラスになると思いますね、
うんうん、
はい。
でよくその私の講座に来てくれる方とか受講生さんとかも言う言葉があるんですけど、
はい、
それを、自分ばっかりおもてなしをしてたら見返りがないんじゃないかっていう、
はい、
それをからくり社長さん的にこう返すとしたら何て言ってあげますか？
絶対振られない愛情が見返りですね。
お
なかなか簡単にはくれないと思います。
うん、
結局今ねあの浮気がたくさんあってとか、うん、不倫がたくさんあってとか、それも男性が昔はやってたことなんですけど、うん、今女性も同じぐらいの確率であるんで
ありますよね。昼顔とかあるくらいですからね、
はい、
うん、
で僕みたいにやっぱ考えてる人も中にはいるので、うん、まあ、取られちゃいますよね。
そうですよね、
はい、
確かにそれはね、相手目線に立っていつも自分のことを考えてくれる男性がいて、
はい、
で俺がっていう男性がいて、どっちがいいかって言ったらね、
はい、と多少顔がかっこよくなかろうが、うん、多少いいところがなかろうが、うん、やっぱりね収入が少なかろうが、うん、最終的には女性やっぱそういう人のもとに行ってしまいますね。
そうですよね、はい。からくり社長さんは失敗した経験とか逆にあったりするんですか？
その中学校の時に僕はなんでそもそも恋愛のコンサルタントをやろうかって思ったところで、中学校3年間好きな女の子がいて4回告白して4回振られてるんですよ。
でもナイスファイトですね。
その当時はまだファイトがあったんで、しかも告白する時も携帯電話ないので、
あ、そうですよね、
はい、まだ家電の時代です。
はいはい、
はい、だから家電にかけるという、誰が出たらどうしようみたいな、ドキドキながら、昔はそうだったんですけど、その時に、まあでもその子はサッカー部のイケメンが好きだったんですよ。ですごい悔しくて、でもイケメンじゃなくてもモテるようになるはずだというので、まあ高校大学時代と努力をして、で努力でモテるようになったので、その努力をまあ元に、教えていった結果が、その恋愛コンサルタントだったっていう、はい。
一番の努力と一番のコンプレックスって何だったんですか？
コンプレックスは顔ですかね。
も
ともと親にブサイクって言われ続けたので、
全然そんなことないのに、
は
い、
なのでまあそれと、あとは、まあ、でもコンプレックスは一番は顔だった気がしますね。あとは特にこれができるみたいな、僕大体何でも得意なんですけど、そのズバ抜けてできるものが一つもなかったんですよ。何をやっても7点とか、だからそれっていいよねって言われるんですけど、ズバ抜けてないから目立つことがないんですよね。あまり、例えばすごく運動ができるとか、かけっこが早いとか、勉強も一番とか、そこそこできるんだけど全部そこそこみたいな、はい、だから本当に自分がいいなと思うような女性は、なかなか捕まらなかったっていうのがありましたね。
なるほど、はい、そこで一番した努力っていうのが、
とりあえずモテそうなこと全部やりましたね。
モテそうなこと、
例えば高校の時で言うと、高校生ってみんなカラオケ、みんな田舎だったので、僕が、
どちらだった
の？愛媛ですね。
あ、そうなんですね、
はい、なので、カラオケの練習を一生懸命するとかそれこそボーリングの練習を一生懸命するとか、大人になったらやっぱダーツの勉強を一生懸命するとか、みんなが遊んだりとか、普段するようなことを一緒に行った時に少なくても恥ずかしくない程度に、やるようには心がけてましたね。
あ、でもその努力が実って女性のことを考えられるようになったかな。
そうですね、やっぱ全部できるようになると心の余裕が生まれるので、
確かにそうですよね、
はい、同じように例えばカラオケ行こうがボーリング行こうがどんなとこに遊びに行こうが、そのご飯屋さんとかも、結局慣れてると、一人だけ余裕を持った状態で接せられるので、例えば飲み会に行こうが友達と遊ぼうが、あんまりこうなんですかね、余裕を持ってる分女性からも好感を受けやすいっていうのと、あと僕が女性を口説く際に徹底してることが一つあるんですよ。
え、何ですか？
これはどっちかというとその振られないというよりは、口説く時なんですけど、下心を全力で隠す
どんな風に隠す？
みんなやっぱ出ちゃうんですよね。
まあ出ますよね、
はい、特にだから触れたりと か、だから出ると、安い女は捕まる、まあ、こういう言い方するとあれなんですけど、その誰にもついてくる女は捕まっても、その自分が思うようなやっぱ男性ってやっぱどっかで夢見てるんで、自分だけ思ってくれる人がいいとか、
そうです、
他は見てほしくないとか、そういうのは思いが強いと思うんですよ、だからこそそういう人たちを捕まえるためにも、やっぱ下心を消すっていうみんな持ってるん で、でどういうことかっていうと、距離感がやっぱ一つ大事で、近づきすぎない
前の目って近い人とかいますか？
そうです。あとはやっぱ余裕がないと、自分が出ちゃうので、余裕を持って何でもできるようになれば、相手にも余裕を持って接することができるんで、いやらしさを感じにくくなるっていうのはすごくあるんですね。
はい、心の余裕を持つための努力っていうのは必要ですよね。
そうです。はい、
からくり社長さんがその今の、ね、奥様、
はい、
にこうじゃあ口説く際にとか、なんか努力したこととかってどんな感じだったんですか？
今の、でも僕はもう途中、まあ、昔の高校とか大学の時はそうでもなかったんですけど、大人になってから口説く時はまっすぐにその人だけを口説き続ける、逆に他の人に一切時間は使わないです。だからみんなよくあると思うんですけど、じゃあ LINE に女の人が50人入ってます、100人入ってますとかじゃなくて、僕が口説く時はその人しか入ってないぐらいの勢いです。
へ、は
い、無駄なところに時間を割くから、こうもその中途半端に見られるというか、特に綺麗な人を口説く時ほどそれが絶対条件になります。
綺麗な人を口説くんだったらもう
そうです。敵が多いので、
そうですよね、はい、じゃあ結構奥様を口説いてる時ってこうすんなりいった感じでした？
僕は運が良かったんですよね。昔地震あったじゃないですか、
はいはい、
東日本大震災の時に、 あの日みんな多分連絡が取れなかったと思うんですよ、うん、携帯で、うんうん、なぜかその当時のまだ全然付き合ってないよ、今の、まあ、嫁ですね、うん、だけ連絡が取れたんですよ。
へー、すごい、なんかこれ、はい、奇跡みたいな。
そうそう、ある意味だから運命めいたものもあるんですけど、はい、でもそれって自分で掴み取るもんなん で、 で、ね、だってかけなければ、
うん、確かに
電話ってないじゃないですか。
そうですね、
だからやっぱファイトは常に大事でその中で、うん、自分が、まあ、その当時好きだったので、うん、対してかけてみると、
うんうん、
だから行動はやっぱ大事ですよね。
そうですよね、はい、結構一回こうアプローチしてダメだったらもうダメなんじゃないかって言って落ち込んでしまう人とかも結構ね、聞いてる方でも質問とかでも多いと思うんですけども、はい、そういう時の対処法、からくり社長さんなりの対処法ってどうしたらいいと思うんですか？
もちろん見極めは大事なんです、
うんうん、
例えば、まあ、なんですかね、いくら押しても、うん、初回に嫌われてしまってると女性はやっぱ減点方式なん で、
そうです、ね、
男性は加点なんですけど、
はい、
だから最初の爽やかさだったりとか、うん、そのジュリー先生のこの間講座でも聞いたんですけど、うん、その講座で学ぶような、うん、結構なんですかね、身なりだったりとか、うん、内容だったりとか、うん、その作り込んでいかないと、うん、やっぱ最初で脱落すると、うん、女性はなかなか切り上げができないので、まあ、そういう勉強は最低限絶対しないといけないっていうのはあるんですけど、うん、その上で、うん、まあ、まず最初嫌われてないことが大事って
そうですね、
はい、そこはやっぱ自分なりに学習するしかないかなと思うんですけど、
ですね、
うん、そこから先に関しては、うん、やっぱそのこれもまあいい女性ほどっていうとあれですけど、うん、やっぱ高嶺の花に見える人ほど一回来ても断るんで、
うん、
とりあえずそれを何回か諦めないファイト、ただしつこさはいらないので、うん、そのいつ空いてるんですか、いつ暇なんですかっていうのではなくて、うん、その人の興味を持ってそうなことを一生懸命考えて探す、うん、で行動する、
うん、
だから女性とか食べるの好きな人多いじゃないですか、
うん、そうですね、
だから好きな食べ物なんですかって聞いて、うん、そのあんまり教えてくれない人っていないと思うんですよ。
確かに。
でそれも教えてくれないのは初見がもう悪いんで、
う
ん、
そうですね、もう身なりから改造しないとって話、
ね、そうですね、一回諦めて、うん、まあ、次行った方がいいと思うんですけど、うん、ただそういう好きなものとかをそれもやっぱ検索できるじゃないですか、今 Google でも何でも、うんうん、美味しいところも食べログでもそうなんですけど、うん、だからそういうのを、うん、ちゃんと勉強して、うん、相手が興味持ちそうなところを一つでも拾っていくっていうのが大事かなと思いますね、
うんうん、そうですよね、はい、あとしつこいと一生懸命と私全然違うと思っていて、うん、
はい、
そうちゃんと相手の興味に合わせてこう一生懸命一回断られてもアプローチしていくってすごい大事ですよね。
そうです、
うん、
例えばフレンチ行くのが正解なわけじゃないので、
うん、そうですね、
はい、相手にとってはすごい居酒屋で、うん、本当鶏がめちゃくちゃここが美味しいんだよとか、うん、本当にここの枝豆が美味しいんだよとか、うん、もう好きな人にとってはそれがすごく興味を引くことになるので、
うん、
しっかりやっといた方がいいかなっていうのと、うん、あと下準備した方がいいですね。
大事ですよね、
はい、みんな行き当たりばったりで、うん、当日休日だったとか、うん、定休日だったとか、
うん、
慣れてくると別に対応できるんでいいんですけど、
うん、
やっぱ慣れてなかったら女性は男性と会う時におしゃれをしてきたりとか、うん、高いヒールを履いてきたりとか、うん、そういったことの気遣いも大事ですね。
そうですね、
はい、
そう本当にね、結構女性が男性とデートするための努力を分かってくれてないなって思うことが結構多いんですよね。
そうですね、
うん、
だから結局時間もかかってるし、うん、やっぱね、女性もね綺麗であろうと思ってるので、
うん、
あとはまあこれも注意事項なんですけど、うん、例えばよく言うのが、これもその女性を選ぶ時のポイントの一つだったんですけど、
うん、
結局時間を10人の人にかけるんじゃなくて僕は1人の人にかけるので、
うん、
3,000円の居酒屋に3回行くんだったら、
うん、
美味しいもの 5,000円とか 6,000円、倍ぐらいの美味しいものを、うん、1回食べに行った方が効果的です。
そうですよね、
はい、
うん、なんか変なところでケチった方が、
はい、
うまくいかなくて余計な回数が増えるっていうのはありますよね。
う、はい、
うん、
別にね、付き合ってしまえば、うん、吉野家だろうがラーメン屋だろうが好きであればいいんですけど、
うん、そうなんです、
やっぱ最初はちゃんとしてよっていうのが女性の気持ちだと思うんで。
そうなんですよ、はい、それをね分かってない男性が結構多くて、
そうですね、
はい、でもありのままで行きたいみたいな風に、ね、
そうですね、
でも最初から吉野家でいいっていう女性はね、
はい、
いないですか、ね、
まあいないです ね、
ですね。
あとはそのありのままのやっぱ受け入れてほしいとかっていうのはあるんですけど、
うん、
やっぱ恋愛って赤の他人が一緒にいることなんで、
うん、
やっぱ男性も努力をしないといけないし、うん、もちろん女性も努力はしないといけないと思うんで、
うん
うん、お互いのある程度努力の上に僕は成り立つもんだと思ってますけどね。
私も本当にその通りだと思います、
はい、
うん、じゃあ今奥様と一緒にいることで気をつけてることとか継続してこう頑張ってることとかってありますか？
そうですね、まあ、僕は結構忙しくて家にいないことも多いんで、
うん、
意外に最近の人間なんですけど結構亭主関白なので、
うん、
家では一切何も実はしないんですね。
あ、そうなんですね、
はい、ゴミ一つ捨てないぐらい、 はい、あのしないんですけど、うん、それも外では全て何でもやるようにしてるので、うん、例えば予約を取ったりとか、うん、どっかのスケジュールを決めたりとか、うん、そういったものは全部僕がやってますね。
やっぱそういうの決めてくれるって女性ってすごい嬉しいんですよね、
はい、
なんか聞いてどうするって聞いてくれるのは嬉しいけど、どうするどうするどうするみたいに、
はい、だからある程度僕は選択肢を与えますね、
うんうんうん、
あのもう好きなものは分かってるじゃないですか、うん、付き合ってもう長いし、
そうです
ね、あもう結婚して7年ぐらいになるんで、あの分かってるんですけど、うん、その時にじゃあ今日は、うん、じゃあ中華がいい和食がいいみたいな、うん、ある程度選択肢を絞った上で、うん、その場で聞いて、うん、すぐ予約とかを取ってしまいますね、ご飯食べに行く時も、
うん、
あとはやっぱ子供もいるんですけど、うん、あのうちあの義理のお母さんを、うん、嫁の実家、まあ、北海道なんですけど、はい、から呼んでまして、
はい、
でこっちに住んでもらってるので、だから見てもらって、うん、2人でご飯を食べに行ったりとか、うんうん、そういう時間を作るようにしてますね。
あ、いいですね、
はい、
じゃあこれを聞いている方に、長続きするポイントとで絶対に振られない方法、一言まとめてお願いします。
一言ですか。
一言で
常にやっぱ相手目線に立つってことですかね、
うん、常に相手目線に立つ、
はい、あの独りよがりにならないと、
うんうん、
自分本位にならないってことを、うん、あの小さなことの積み重ねなんですけど、うん、徹底することだと思いますね、
うん、
はい、
じゃあこの聞いてくださってる方に一言メッセージをお願いします。
まあ皆さん、まあ、いろんな恋愛をこれからされてったりとか、まあ、不安とかもたくさんあると思うんですけど、うん、やっぱり僕はまあ、男性なんでっていうのもあるんですけど、うん、男性も一生懸命努力するべきだと思ってるので、女性は綺麗になるための努力をしているので、うん、男性はその努力にちゃんと分かってあげて、うん、それに対して、しっかり自分なりの自分磨きをしてほしいなと思います、
うん、はい、ありがとうございます。今日はね本当にすごいためになるね、男性から見たっていうことでも、うん、やっぱり私も思ってるような共通するところがねすごくあったので、それを男性から見てもそう思うような内容だったと思いますので、ぜひね皆さん参考にしていただいて実践していただければと思います。では今日はここまでになります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組を聞いているあなたにプレゼントがあります。受け取り方は簡単。ネットで恋愛婚活スタイリストジュリと検索して、ジュリのオフィシャルサイトにアクセスしてください。次にトップページの右側にある無料動画プレゼントをクリック。表示されたプレゼントフォームにメールアドレスを登録して送信するだけ。ポッドキャストでは語られない極秘テクニックをお届けします。また質問は今から申し上げるメールアドレスにお願いします。 info@juriarima.com info@juriarima.com です。この質問の際には、件名にポッドキャスト係と明記してください。それでは、次の回を楽しみにしててくださいね。